古典ラジオは誰でも簡単にポッドキャストを始められるアンカーで配信しています。詳しくはアンカーポッドキャストと検索してください。はい、ということで今回は戦士社会の性後編でございますね。
はい、前回性欲の強さはみんな理解してたし、うん、その性的な快感っていうのはすごいものなので、うん、制御する必要があろうということでルールをどんどん定めていったという話をしましたよね。
はい、
それを社会が文明化するにつれて、
うん、
で特に最初ら辺タブーとして何が扱われたかでいくと、
うん、
やっぱり近親相姦なんですよね。
うんうんうん、
近親相姦っていうのは戦士時代でも最も早い時期で法律で禁じられている。
はい、
でこれちょっと想像しづらいかもしれないんですけど、僕たちってまあ都市というか人口の多い時代に生きてますよね。
はい、
で昔って圧倒的に人口が少ないわけです、今よりも。はいはいはい、本当に、
うん、
だってアメリカ大陸全体で数百万人しかいないみたいな、
うんうん、
あのネイティブアメリカンの時代とかですね、まあ、そういう時にセックスをする対象を探すってめっちゃむずい。
確かに
確かに
ね、
出会いにくい、
出会いにくい、だから大体知ってる人しかいないわけ、うん、もうそもそもが、
はいはいはい、
その顔合わせうる人としかセックス当然できなくて、
はい、
そうすると近い人とセックスしてしまう人がやっぱ出てくると。
そりゃそうだ、
だけどそれ良くないよねっていう話をしてるわけですよね。
お、
まあ、その社会が大きくなるにつれて、やっぱりそれ良くないよねってなったってことですよね。
うんうんうん、
だからその元々はそういう近親感、
うん、
その兄弟であるとか親子であるとか、うん、あとはもういとことかだったら多分普通にやってた可能性があると思うんですけど、うんうん、そういうところでのセックスっていうのが、まあ、その小集団で、あんまり人的交流がないときは多分すごく日常茶飯事でやられていただろうと思われてます。
うんうんうん、
ただ、それが文明化するにあたってなくなっていったんじゃないかと言ってるのがそのレヴィ・ストロースっていう結構有名な学者さんが言ってるんだけれども、
うんうん、
そんなことねえっていうのが実は今日伝えることで、あのなんか言ってることがぐちゃぐちゃになってるんだけど、
はいはい、
あのこれもね、近親相姦は最初のタブーとして多くの社会で出てくるんだけれども、
はい、
そうでない社会もありますっていう話をちょっとしますね。はい、まずあのタブーしてた人たちの話からします。
はい、
例えばバビロニア人は近親相姦っていうのはもう伝染病の頑強だと思ってた。
は
い、で違反者はその追放するか、歴史によって処刑するか、家計に処して処刑するか。っていうことをしていた。
ほうほうほう。
例えばそのこれもえぐい話ですけどね、息子に強姦された母親はもう息子と も母親も即死刑にする。
へ、
被害者でも死刑にするって、これはやっぱりだから行為自体がやっぱり汚れだと思われてたんでしょうね。
なるほど、
うん、
もしかしてね、性病とかもあったかもしれない、ね、
まあその伝染病の眼鏡だからね、
うんうんうん、
どっちも不吉なものとしてやっぱり神々の怒りを鎮めるために死なないといけなかったみたいな。
母親かわいそうやな、うん、被害者で、
まあ、これは例えの話なんですけど、はいはいはい、まあ、そういうことがもし起こった場合はそのようになるような法律が定められてたということですね。はいはいはい、
うん、
あとヒッタイト人とかアッシリア人、この人たちも近親相姦っていうのはやっぱり抱きすべき行為だと、
うん、
つまりそのひどい行為だと思っていた、
うん、
で処刑に値すると思っていた、
うん、
でこれはその近くにいたヘブライ人っていう人たちがいたわけですけども、この人たちもやっぱりそのように思っていた、
うん
うん、
あとその近親相姦、まあ、いろいろこう観点があるんですけども、近親相姦はダメだっていう観点なんですけど、これも一つの観点として本の中で書かれてあったのは、その部族間同士の殺し合いをなくすための外交手段だったっていうふうに言うのもあって、これ何かというと、ほら日本の戦国時代だってその政略結婚ってあるじゃないですか。うちところの娘をどっかのところにこう嫁として送って、でそこで同盟関係を結ぶと。なのでもしその一族の存亡を握っている大切な自分の部族の女性が侵害されるってなれば、もうそれは結構ダメなことなんですよ。
はいはいはい、
うん、でしかも侵害されるっていうことは要するにこう自分の血ながってる同族の人によって怪我されるっていうことはちょっとありえなかったので、はいはい、なのでこうその意味で近親相姦っていうことを禁止したっていう一つのこう必要性があったんじゃないかっていうふうな言われ方もありますよね。
そもそもレヴィ・ストロースが言ってるのは、
うん、
あの人間、人類、ホモ・サピエンスにとっては交換っていうのがすごい大事なんだ、 交換っていうのがコミュニケーションの非常に人類にとって大事、コミュニケーションの一形態なんだっていう話をしてて、で他の家族とか他の民族とか他の氏族とか、まあ近い人たちとコミュニケーションを取るためにはやっぱ交換をやっていくのがいい。でその交換をやるのにあの女性も使うってことですよね。でさっき女性が所有物だって話してたじゃないですか。でこれ交換していくんですよね。でなぜ近親相姦をタブーにするかっていうと、自分の所有できる女性とセックスできたらしちゃうじゃないですか。
確かに。はい。
で交換するための女性と、うん、セックスをするための女性っていうのを分けなきゃいけないんですね。
なるほど。
でその、はいはい、交換するための女性はつまり娘とかになるんです、
はい
はい、でセックスをするための女性は妻になるんですね、だから妻と娘を分けるっていう考え方がすごく大事で、
分けるね。
そう、それそのためにタブーがある。このタブーがないとこの交換が全部機能しなくなっていくっていうので、あの近親相姦のタブーっていうのが全社会にとって、全ての社会にとって非常に大事なんじゃないかっていうのがレヴィ＝ストロースが言いたかったこと。
なるほど、なるほど、はい
はい、けれども実はこれさえもタブー視しない文明があるわけですね。
はあ、じゃあ万人というか全ての人類に共通ではなかった。
つまりそうです、冒頭に言った、普通に考えて気持ち悪いですよね、我々の感覚からすると、そうですね、っていう感覚ではない人たちがやっぱりいるということですね。だからこれも社会的な規範によって我々の感覚として根付かせられているもの。
なるほど。
いろんなバリエーションがあるんです。
なんだなというのがありまして、例えば古代エジプト人、これ近親相姦っていうのはごく一般的だった。さっきあの神話の中で、
イシスとオシリス。
そう、イシスとオシリスは兄弟であり妻と夫であるっていう話がありましたよね。まさにあれがそうなんですけど、例えばエジプトのファラオは姉妹、もしくは半分血のつながった姉妹、もしくは娘と結婚するっていうことがまあほとんどであった。近親相姦ですね、はい、これがまあ特に顕著だったのは第18王朝っていうところで、紀元前1570年から1397年なんで、まあ、今から3600年ぐらい前ですから、まあ、3400年ぐらい前のだいぶ昔ですね、こうすることによってその王家の血統からよその血というものを全部排除していって、その征服による戦利品であるとかいうものをその拡散させることを防ぐっていうことをやってたみたいです。
ああ、じゃあ交換の逆だ。
そうです。
交換しないっていう、
はい、独占するっていうことをやってたみたいです。
なるほど。
で実際にそのアメンホテプ一世みたいな人がいるんですけど、この人の時代の時にはその王家の娘のっていうのは基本的には父親としか結婚ができないんですよ。
へえ。
はい。
確かにそうだよね。こうさっきその部族間同士 の, あのなんか外交手段みたいな話しましたけど、逆にその近親相姦のメリットとしては、自分たちのこう血縁で結ばれた共同体をすごく強化したり維持したりする機能がありますよね。近親相姦によってもっと 固めていくっていう絆を、
でもやっぱりこれも結婚という意味ではそうなのかもしれないんですけれども、そのじゃあファラオが娘としかセックスをしてないかっていうのはそういうわけではないですね。やっぱり側室とかがいて、その人たちに子供を産ませるということもやっぱり普通にしてる。だけれども多分正式な結婚のことなのかな、これは。
なるほど。
そこはその娘とかとやってるってことですよね。姉妹とか娘とか。
はいはいはい。
で、このファラオだけじゃないんですね、これがまた。このファラオがそうしてるもんで、下の階層の人たちもそれに倣っていくということが起こっていきます。
はいはい。
で、あらゆる階層の人たちの間で近親相姦が当たり前になっていくと。
なるほど。
で、ローマがね、エジプトを征服したのは紀元前30年の時だったみたいなんですけど、エジプトの女性ですねが完全に血のつながった、もしくは半分血のつながった兄弟と結婚するか父親と結婚するっていうのがまあ通例だったと、その時。
はい。
で男性側から見ても姉妹がいる男性っていうのは3分の1ぐらいがその姉妹をめとっていると。だから家族の外から新婦を見つけてくるという必要性がなかったっていう状態だった。でローマ人はその近親相姦の習慣がなかったので、もうすごくこれやべえだろっつってやめさせたっていう。
へえ、やめろって言ったんすね。
まあね、それが我々でも止めちゃうもんね、それしてたら。
まあね、我々、
我々の社会も止めるよね、確実に。
そうですよね、
でもこれ何が近親かっていう考え方もやっぱ実は
結構近親の定義ってことです
ね、文化によって違って、例えば中国とか朝鮮では同じ姓の 人とは結婚できないよね、
うんうん、氏名でいう
その、そうですね、名字っていうか、うん、あのだから陽君は陽家の女の子とは結婚できないんですよ、うん、ね、昔は理家の人は理家の人は結婚できないみたいな、うんうん、でこれを非常に複雑に持ってるのはオーストラリアの先住民で、うん、あの自分のグループっていうのがあるんですよね、うん、その結婚族っていう言い方をするんですけど、うんうん、自分が所属するグループがあって、それと対応するグループの人しか結婚できないみたいになってたりとかして、うん、あのそれは必ずしも血縁と関係なかったりとかするので、はいはいはい、あの何を近親と考えるかっていうのは結構文化によって違う。
あ、確かに面白い、
確かに、
うん、面白い、うん、
まあ、概念がなんか全然違うところですよね、まあ、一方でね、ちなみにその近親相関みたいなものを許容されてる社会もあるとは言ったんですけど、うん、基本的にはでもなんか幼い頃から一緒にいる男女は恋愛対象とか性欲対象になりづらいみたいなのはある程度生物学的に確か言われてるみたいなこともどっかの記述で読みましたね。
あのイスラエルにはキブツっていう共同体があって、それ別にあの血縁関係がなくても子供を一緒に育てるっていう、うん、でそのキブツを研究した中で、うん、あの一緒に育った男女っていうのは性的対象になりにくいってことが分かったりとかして、
うん、だから多分その血のつながり云々じゃなくて多分そこなんだと思うんだよね、近親相関的な感覚っていうのは。
なるほど。
本当は、う
んうんうん、家族みたい、
まあそう、まあ、一緒に育つとやっぱりそういう対象にならないということだよね、うんうん、で今エジプトの話しましたけど、古代ペルシャでも近親婚っていうのは祝福されてた。だからあのアレクサンドロス大王が滅ぼしたやつよね。でここはあのゾロアスター教っていう宗教だったんですけども、その教えのもと王族も僧侶も一般の人たちも基本的には近親相関してたと。でこれはもう本当に完璧だと称えられて、天井に登った時に大いに利益をもたらし、ほぼ全ての罪を拭い去るとされたって、これどこまで本当か分かんないですけど、仮に本当だとしたらめちゃくちゃ概念違いますよね。
近親相関がめっちゃいいことって思われてる。
そうです。だから家族の性的な結びつきが非常に神聖視されてるっていう状態です。はい。でこれ何のことを指してるのかよく分かんないですけど、近親相関関係にある男女が作り出す液体には薬効があると考えられる。
何それ、なんかエロいな。
何？何の液体？分かんない。書いてなかった。
作り出す液体？
うん、汗かな？汗なのか精液なのか、分からないですけど、うん、何らかの液体でしょうね。
はいはい
はい、姉妹や母親と結婚するのを渋る男性は最大級の天罰に値する大罪を犯しているとみなされた。とんでもない。
とんでもないなこれ。
けどすごいですよね。
あ、
まあ、あと特に女性の側っていうのはやっぱり親族と結婚拒むとすごく厳しかったと。
うん、
罰がですね。
そうだね。
でこれはまあエジプト人にしろペルシア人にしろ、やっぱりこの近親婚っていうのは、うん、その財産の囲い込みとして機能してるってことですね。うん、基本的には。その拡散させないってことですよね、まあ、いろんな家が関係しちゃいますからね、
う
ん、
確かにそうだよね、うん、
結婚すればするほど、実際それで中国の王朝とかって外戚っていうのができて、
そうそうそうそう、
いろいろ困ったことにはなりますからね、そういうのをやっぱり防ぎたいっていうのがあったっていうことですよね。
なるほど。
あとですね、また話ちょっとバーンって飛びますけど、うん、いろんなトピックのカテゴリーの話しますけど、
はい、
古代から獣官っていうのを、
獣官、
人間はやってるんですね。
獣と
する動物とセックスするってことです。
はい、はい
はい、でこれも非常に興味深かったんですけど、紀元前1000年頃のエジプト、まあ、3000年ぐらい昔、
うん、
動物の種類と状況によって獣官は罰にもなったし祝福ともなる。
じゃあそんな昔からやってんすね。
えてか多分人類が生まれた頃からずっと。我々の社会からすると最大級に野蛮な行為だし、特に最近では動物虐待として捉えられる。
そうだね、アニマルライツ、
ね、
ですけど、まあ、その歴史的には確実にみんなはやってないと思うんですけど、僕は、あのやってる人がいたということですよね。で石でできた土地の標識をいじった男、
うん、
これ罰としてロバに侵させるために妻と子供を差し出さなければならない。
まあ、これは刑罰としてね。
でもこれも結局その所有物っていう概念ですよね、
うん、
妻と子供はこの男の人の所有物でそれを毀損させるという意味になりますよね。っていう風に罰にも使われるんだが、
うん、
一方でヤギとのセックスは信仰心を表す一つの形だとみなされた。
何やその差は、
ね、これはヤギっていうのは生殖を司るパンっていう神様がいるんですけど、このパンの化身とされることが多かった。
ほうほうほう。
なのでそういう神聖な動物だったということになるんでしょうね。
へえ。
でこれを祀るために崇めるために女性が特別な訓練を受けたオスジカと寺院でまあまぐわうっていう記録がいっぱいあると。
オスジカ、
オスの鹿、女性、人間の女性とオスの鹿がヤギの神様を崇めるためにセックス。
ちょっといっぱい出てくるな。ロバとかヤギとか鹿とか。
これヒッタイト人も動物の種類によって受け止め方が違う。例えば牛とか犬とか羊はもう厳しく禁じられてる、
うん、
でこれもうやったら死刑なんですよね、だけど馬とかラバは OK なんですよ。
なんで？
けどこれはまあなんかギリ OK みたいな感じだったみたいで、よくないけどねみたいな感じだったらしいです。
だからモラルとしてやっちゃダメだったかもしれないよね、
うん、けど罰せられるわけではなかったって、
うん、
あとリビア、
そうもっと古いだよね、紀元前5000年のなんか岩壁に絵が彫られてて、うん、ちょっと僕台本にあの画像を貼ってしまったんですけどね、うん、
ちょっとこれは描写が難しいですけど、この絵は本当にあの、うん、犬と女性がセックスしてますね。
はあ、うん、オス犬ですね。
そう、うん、なんでこれを絵を描いたのかも実際目的はあんま分かってないです。もうだいぶ古い絵なんで、
うんうん、
もしかしてその成人に達した若者が鈴鹿儀礼としてなんか狩りの前に見てたのかもしれないですし、
うん、
まあ、もっとその獲物を捕まえられるようにするためにちょっと動物と親密な関係に保つために従関してたかもしれないし、うんうん、要するに動物と通じるためですよね。分かんないです目的は。
分かんないですね、うん、でもただのエロ本かもしれないし、
ね、うん、そうですよね、
遊びで書いたね、
分
かんないですよね、
うん、まあ、ちょっと縦貫の話とか出したら気分害する人いるだろうなと思ったんですけど、
うん、
真面目な本に書いてあるんですよ、縦貫の話が、
うんうんうん、
飛ばすのもなと思って恣意的に僕たちが、うん、入れました、
はいはいはい、まあ、我々の先祖も知ってたっていうことでしょうね、まあ、
そうです ね、うん、全部の時代でやってるんですよ人間、縦貫
なんでやるのか分かんないです
ね。だから何にでも性欲が湧いてるってことだと思うんですけどね。
こういうことか、
はい、
そうだよね、性欲があるで性欲を解消できるものは何にするかっていう選択肢がすごく広がったっていう感じかもしれない。
そう、
なるほど。
っていうのと一方でね、フェラチオは野蛮みたいな、
うん、
古代ローマではフェラチオ野蛮みたいな。
そうだよね、なんかフェラチオのなんか起源みたいのがあって、
うん、
なんかトルコに近いレスボス島っていう島がなんか起源だっていう風に結構いろんな本でも書いてあって、
レズビアンの起源でもある島だね。レズビアンという言葉はここのレスボスから来てる。
そうそうそう、
うん、これ豆知識、
うん、なんか古代ギリシャではフェラチオのことをレスボス島のやり方っていう風になんか呼ばれてみたいで、なんでかっていうとその島の女性の人たちがそのフェラチオをしてたからっていう、
うんうん、
なんかみたいですよ。ただそれからローマではやっぱり不浄な行為とされてたんですよね、
うんうん
うんうん、されてたけどその妻にフェラさせるのは禁止だけど売春婦はいいみたいな、
う
ん、要するにその妻っていうのはそういう汚いことをさせちゃダメだよと。
なるほど、
うん、性欲を解消したかったら売春婦でしてねみたいな。
なるほど、
うん、っていう、まあ、またちょっと今の価値観から考えてちょっともう口が裂けても言えないやつですけど、
確かに、
うんうん、で今売春の話出ましたけど、うん、売春の考え方も今エジプトとかメソポタミアとかそういうところの話をずっとしてるんですけどね、
はいはいはい、
さっきちょっと一瞬ローマとか出たけど、
うん、
基本的にここら辺に関してはちょっと今と全然概念がまた違いまして、まあ、今と違うというかまず例えばエジプトではですね、
うん、
信仰と売春が密接に結びついてる。でさっきも出てきたあの女神のイシス、
うん、
このイシスってのはたくさんの化身を司ってるというかいろんなものの化身があるんですね、イシスは、
うん、
でこの中の一つにその娼婦、
うん、
いわゆる売春婦もいる。つまり神様は娼婦でもあるということ、
はいはい、
で王族でも娼婦として働くんです。だから
なるほど、
その信仰と結びついてるんで、
なるほど、
うん、王族で娼婦っていう人がいる、う
ん、なるほど。
で例えばクフ王の娘は娼婦してたらしいです、
うん、へえ。
あのピラミッドのやつですよね。
へえ。
クフ王のピラミッドってありますよね今、
はいはい、
あの、
はい、
皆さんが思い浮かべるピラミッドのことですけど、
へえ、
はい、
ほう。
で例えばメソポタミアの文明社会では売春っていうのは恥辱という概念はあまりなかったと、
うん、
そういう制約もなかったみたいですね。なのでハンムラビ王有名ですね、ハンムラビ法典の、
うん、
この治世下、まあ、紀元前1750年ぐらい、
うん、
バビロンという町ですね、
うんうん、
この町の神殿や通りには、 その売春婦がいっぱいいた。
へぇ。
娼婦がいっぱいいた。
ほうほうほう。
で、一番良かったのは、娼婦だけじゃないですね。男性も、男娼と呼ばれる、
うん、
男で身を売ってる人もいる。
へぇ、なるほど。
で、最も良いとされていた、その娼婦っていうのは、神殿にいる娼婦。つまり神殿に娼婦がいるっていう。
ねえ、結びついてるんですね、そこが。
はい。これちなみに日本も一緒なんですけどね。
後で出てきます。
後で出てきますが。
はい、
うん。
へぇ、
はい。
うん、
これまあ宗教的にどんな役割を担っていた娼婦の人たちだったかということはよくわからないんですけれども、彼女たちっていうのはやっぱりその熟練した快楽を提供する、まあ、エンターテイナーでもあり、
うん、
礼拝者と神殿に祀られた神々との仲介者でもあるという立場だった、
うん、
ちょっと今の自分たちからするとどういう人たちなのかよくわからないかもしれない。
ピンとこないですね、
はい、
でも前の回とかではその性器を信仰するとか、うん、やっぱセックスを神聖視するみたいな概念ってやっぱ古くにはあったので、
うん、
そのつながりの中で彼らの存在をその理解しようとすると、まあ、宗教と性は確かにまあまあ結びついてたのも当たり前かもしれないねっていうふうな感覚はありますね。
そうね。あとはやっぱりその、うん、処女は守らないといけない社会ではありつつも、この社会はですね、古代社会は、うん、セックスということに対してエロいみたいな感覚が多分あんまりなかったんだと思う、
うん、そういうことですね。
本当なんか快楽の一つ、カラオケ行こうぜみたいな感じなのかもしれないですね、
うんうん、
っていうのもあるのかなと、
うん、
でこれちょっと眉唾の情報で否定されてもいる話でもあったんですけど、このバビロニアというところでですね、
うん、
全ての女性が娼婦として一回身を売らないといけない。一生のうちに一度はアフロディテの神殿に行って見ず知らずの男と交わらなければいけないということをヘロドトスという有名な歴史家の人が書いてます。
通過儀礼としてね。
儀礼として、
うん、
古代ギリシャの歴史家の人なんですけど、ヘロドトス、この人の書いてることっていろいろ学説として立ってたりとかするんですけど、まあ、実際にバビロニアに行って書いたかどうかよくわからないので、
うん、
間違った伝聞なんじゃないかみたいなことが、まあ、指摘されてたりもするらしいですね。
けどまあそういう話もあるぐらいは、このエジプトとかメソポタミアとかいう文明の社会における売春、古代ですよ、
うんうん、
古代のここら辺の社会における売春という行為は、
うん、
まあ、およそ我々が想像するような感覚とはまあ全く違う神聖性も持ってるという、う
ん、なるほど、
ことですね、
うんうんうん、
はい。であとは同性愛どういう風に扱われていたか、戦士社会で、
うん、
この同性愛なんですけど、ちょっと一瞬ね、またちょっと動物に戻るね、
はい、
実は動物の世界でも広く見られるそうです。
え、そうなんすか。
はい、一定の割合で同性同士の性行為を人以外の哺乳類、あとは鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫でもやるらしいです。
初めて聞いた。
はい、
で
具体的に言いますね、
はい、
猿、犬、猫、牛、馬、ロバ、ヤギ、羊、カモシカ、ゾウ、ブタ、ネズミ、ヤマアラシ、テン、アライグマ、コウモリ、イルカ、クジラ、ハト、ニワトリ、ガチョウ、アヒル、カモメ、ウズラ、ペンギン、トカゲ、カエル、魚、ハエ、全部同性同士でのセックスしてることが確認されてるらしいです。
マジか。
うん。
だから異性愛、まあ、カタカナで言うとそのヘテロセクシャルは別に歴史上スタンダードではないんですよ。歴史上でも性別上でも、性別にしたってね、両性具有とかもね普通あるし、そのオスとメスがこう交わるみたいなのも別に生物の中ではスタンダードでもないんですよ。唯一のスタンダードじゃないんですよ、
はい。まあ、でなんでその初期の文明社会においても実は性欲の対象が、まあ、男性の性欲対象が男性になるということは、ヘブライ人の社会以外では、
うん、
ほとんど普通のこととされていて、うん、前回僕はギリシアの話をしましたけど、
うんうん、
エピソード2で、
うん、
ギリシアに限らずということです。
っていうことですね。
ほとんど全ての社会 でこれ当然実は日本も入りますね、
うんうん、
はい、ご存知の方も多いかと思いますけど、
うん、
信長とかもね普通に男性同士のセックスをしてますよね、
うん、前田利家とかね、
前田利家とかね、
うんうん、
でこのような、まあ、状況にあるんで、ですね、そのアナルセックスですね、肛門性交もタブーではないんですよ、
うんうんうん、
まあ、社会によっては肛門性交はしない方がいいよって言って、多分ギリシャとかそうなんですけどね、これスパルタの時にいたと思いますけど、スマタをした方が上品だねって言われ
て、 ありましたね、
はい、まあ、そういうことはあるとは思うんですけど、基本的には実は禁忌にはならない、タブーにはならなかった、
うん、
っていう状態が実はずっと続いてて、まあ、ある意味そのユダヤ教とかキリスト教とかが出てくるまで、
うん、
基本的にはみんなやってます。 世界中で、
うん、
はい、これもなんていうかすごいことですよね。
ね、
う
ん、なんか逆に今がスタンダードじゃないっていうことになりますね、
う
ん、
そうなっちゃいますよね。だって動物もやってるんだってなっちゃいますしね、はいはいはい、まあ、それがどういう割合でどうやってるのかっていうのは書いてなかったんですけどね、
うんうんうん
うん、はい。なんでその昔の神話とかにもやっぱりそういうその男性間のね、うん、セックスの記述というのはやっぱり出てくるみたいですね、
うん、
ギルガメシュ叙事詩とか、
うんうん、
まあ、そういうのの中にもそういうものを匂わすようなこうものが出てくる、
うん、
けどやっぱり男同士でも当然そのレイプはダメなんですよね、
うんうん
うん、だから もしレイプとか無理やりやってしまうと罰せられる、
うん、はいはいはい、
あと男同士で結婚するということもできる社会もある、
うんうんうんうん、なるほど。
ということで、まあ、かなりすごい状態ですけども、やっぱここになぜ女性が出てこないのか、要は女性間の話って実はあんまり書いてなかったりすると、
本当だ。
これやっぱり女性に人権がない、まあ、当時人権という概念ないですけど、
はいはいはい、
その女性が所有物で物扱いされてるからですね。
なるほど、
まあ、観察対象にはならなかったかもしれない、
観察
記録の対象にはならなかったかもしれない、
まず女性同士の性行為もあると思うんですけど、
うん、
あまり性的自由をそもそも持ってないんで、
うん、自由を持ってないってことですね、
はい、自由持ってないので、うん、そういうことが、まあ、記録対象にもあまりなりづらいんだろうし、
うん、
その現象としても起こりづらかったんじゃないかなと思います。だから長い間実はその多分同性愛があったという表現は非常になんか正確ではなくてですね、
うんうん、
ギリシアに関してもそうなんですけど、友情の延長線上でセックスをしてるわけです、うんうんうん、男同士は、
はい
はい、
うん、
っていうことがあったよっていう感じです、
ね、なるほどなるほど。
すごいちょっと感覚が分かりづらいんですけどね、ここら辺ね、
うん、面白いこれ、うん、いやなんか動物とか昆虫とかってなんで同性愛同士の性行為するかっていうのは研究されてるんですか？
分かんないです、そこまで見てないですね。
まあ、なんかコミュニケーションだっていう話はあるらしいですけどね、
はいはいはい、
本当のフィジカルコミュニケーション
と、で、まあ、さっきそのレズビアン的行為みたいなものあまり記録にないっていう話をしましたけど、
はいはい、
やっぱりその女性っていうのはすごく厳しく管理されてますんで、繰り返しになりますけどね、女性が性的行動をするとめちゃくちゃ罰せられるんですよね、その逸脱した性的行動をすると、だしやってはいけないっていう性的行動がとても多いんだよね、
へ、
男と違って男はいいのに女はダメなんです、
うん、
はい、例えばその古代のイスラエルとかシリアがあるあたりで、
うん、
だと思うんですけど、この、うん、この不倫をした女性っていうのはやっぱりその処刑される、
うん
うん、ただ男はやってもよかったりする、
うん、
ってことですよね、
うんうん、
あとヘブライ人の既婚男性っていうのも基本的にヘブライってすごくそのユダヤ教のとこですね、ユダヤ教ってすごくその性規制が激しい、このあとちょっとまさにその話するんですけど、
はい、
ものすごく性に対する規制が激しい社会を作るんですね彼らは、
はい、
でそこにおいてでさえも男性に関しては一応やっちゃダメだよって言われてるんだけれども、
はい、
やっぱりその女性がやった時はそれの非ではない罰せられ方をする
なるほど
っていう感じですね、
うんうんうんうん、なるほど。
なのでやっぱここら辺も男性に比べてかなり女性は厳しい行動規制をされてる、
なるほど、
っていうのが古代から、
うん、
多分現代でも続いてる、
そうだね、
状態ですよね、
なるほど、
はい、まあ、こんな感じで法律とかルールっていうのはやっぱすごい細かく何をやっていい何をやっちゃダメだみたいなのが決まってるみたいです、
はいはいはい、
古代から、
はいはいはい、
これはやっていいこれやっちゃダメだ、
しかもそれが性という領域に法律が縛る対象として
位
置づけられてるっていうのも古代からあったということですね、
古代からこういう性的なことをしてはダメだっていう、
うん、
でもそれは基本的に財産の保護なんです、
そういうことか、
人権っていう概念ないんで
財産の保護、
ね、財産保護するためにこういうことをやってはダメだよねみたいなことが書いてある、もしくはあの宗教的なやつだったりするんだと思いますね、
はいはいはい、なるほど。
でさっきそのヘブライ人ですよね、うん、ヘブライ人のそのユダヤ教ですねの徹底的なその性規制の話があるよっていう話をしましたけれども、
うん、
そもそもそのヘブライ人っていうのは暮らし全てをルール化してるんですよ、
うん、
でその中にやっぱりそのいろんなものがある、さ商取引も入ってるし食習慣も入ってる、
うんうん、
当然セックスも入ってたってことですね、
はいはい、
でなんでこんなに性的な規制が強いのかみたいなものも、これは室越が調べてくれたやつで書いてあったよね、
まあいろいろ よくわからないんだけど、うん、まあ、一説にはさっきバビロニアの話とかしたじゃないですか、
はいはい、
でバビロニアではその娼婦とかがすごい多かったわけですよね、
うんうん、
で旧約聖書にはそのバビロンの大淫婦っていう言い方が出てきて、うん、大淫婦ってなんか変な言葉ですよね。大きい、なんていうかな、淫乱の淫に婦人の風で大貧富っていう、だからその性的に奔放であるところのバビロンっていうのは汚れてるっていうような、まあ、そういう概念として出てくるんですけれども、
うんうん、
だからそういった当時ユダヤ教とか、うん、そのヘブライ人の宗教というのが、まあ、うん、ライジングしていく時代においては、うん、今の中近東あたりの宗教っていうのは性的に奔放な宗教がすごく多かった、
うん、
なんでそことの差別化をするためにユダヤ教っていうのは規制を厳しくしたんじゃないかなみたいな説があるらしいですね。
差別化のために、
うん、まあ多分差別化していったってことだと思います。そのためにそれをしたかどうか分かんないんだけれども、性規制をした人たちとしなかった人たちがいて、うん、まあした人たちの宗教が強固に残ったってことだと思います。
へえ、
うん。で古代社会においては、うん、ここまでの強い性規制を、ここまでのっていうかこれから紹介しますけど、
うん、
そのヘブライ人のような性規制をしてる人たちってもうほとんどいないわけですよね。
うんうんうん、
にもかかわらず、いわゆるローマ帝国が滅びて以降は、うん、彼らの感覚がスタンダードになっていくわけです。その西洋社会における、
うんうん。
それが僕たちにもちなみに明治以降影響を与えていると。
はあ。
ことになりますね。で、彼らは、まあもともと古代の話なんで、中世ともまた違いますよ。はい、
うん、
違いますけど、うん、彼らはですね、感覚としては、
うん、
こういうことやったらダメ、こういうことやってはいいっていうのはまあ決まってるんですけれども、うん、やっぱ汚れの概念がすごい強い。性的行為っていうのは常に不浄であると、う
ん、はいはい、
もう付きまとっていると、
うん、
でその神の前では正常であるというたゆまぬ努力が必要であるというふうに思っていたと、
うんうんうん、
で、まあ、一例を挙げると、夫婦といえどもセックスをするとそのお互いが汚れる、だから清められるまでやっぱり汚染されてる状態だ。
はい、ちょ、清めっていう救いの手段はあるんだね。
あるみたいだね。だって無性、マスターベーションとかでもなく、
うん、
寝てる間に男性が射精するやつですよね。うんうん、無性はこれでやっちゃうと1週間ずっと汚れてる状態になるみたいな。これは時間の概念で治っていくっていうことなんだろうけど、やっぱ汚れちゃうっていう概念があって、はいはい、でこの汚れがヘブライ人の場合は、
うん、
感覚としてはですね、ある一人の人がものすごい汚れ的な行為をしてしまうと、
うん、
このコミュニティとかこの国全体がダメになるという感覚だったみたいです。
うわ、これも
すごく神経質なんですよ、その汚れ規制に対して。
連帯責任よ、
うん、
ユダヤ人ってちょっと変わった、いわゆるアブラハムの宗教と言われる、はい、その宗教群があるんですけど、
はい、
ユダヤ教、キリスト教、イスラム教っていう、うん、まあ、流れがあるんですが、
うん、
このユダヤ人とかそのヘブライ人が持ってた宗教ってちょっと特殊で、はい、何がどう特殊かっていうと、この人たちってよく民族離散をしてるんですよ。
はいはい、
で民族離散をしてるんで、民族のアイデンティティを保つために、うん、一生懸命このトーラーとか呼ばれるその旧約聖書の部分ですよね、
うんうん、
を作って、私たちはこういう民族であると、
うん、
で私たちはこういうことをするっていうのをたくさん決めて おいたわけですよね。
なるほど。
そうするといくら離散してもそれをやってる人たちはみんなそのイスラエル人なんですよ、うん、
なるほど、
はい、
うん、
イスラエル人とヘブライ人とユダヤ人っていうのはまあほぼほぼイコールで、
イコール、もともとすいませんね、もともとヘブライ人っていう人たちがいたんですけど、あんまりにも離散するんで、うん、その中の一つの氏族だけが残ったんですよ、うんうん、その氏族がユダヤ人っていうユダヤ族の人たちだけが生き残ったんですよね、うん、
はい、
でなので今ユダヤ人っていうのがその民族集団としてあって、うん、まあ、その人たちがイスラエルに国を作っていいよって神様に言ってもらったので、
うん、
でそれがイスラエル人になってるって、うん、今のイスラエルっていう国が建国されてる、
うんうんうん、
でまあ、神様はこのイスラエルという国に国を作っていいよって、土地に国を作っていいよって言っていう時に何回もイスラエル人を大虐殺してるんです、神様、
うん、
これをやっちゃダメって言っといてやるんですよね、
うん、
でやると半分殺すとか、
うんうん、
もう一回増えると、で誰かしくじると、うん、誰かしくじったらもう一回半分殺すみたいなことがもう繰り返されるんですよね、聖書の中で、
うんうんうん、
なんでこの人たちはコミュニティの概念とかも特殊だし、うん、誰かがしくじるとみんながダメになるっていう概念もあるし、っていう
みんな殺されてしまうんじゃないかっていう脅迫概念の中、
うんうん、
その他の民族に比べると相対的にかなり厳しいルールで縛っていくので、うん、まあ、同性愛もめちゃくちゃ禁止するんですよ。
へー、
他の文明で同性愛を禁止してるっていうところもほぼないんですけれども、
うんうんうん、
ここで ではやっぱりその男同士のアナルセックスっていうのは本当に最悪の罪であると、う
ん、へ
え。その処罰っていうのは透析による死刑であると。
ええ、めっちゃ厳しいな、
うん、っていうふうに言っていると、
うんうんうん。
そのレビ記というところに、うん、僕このちょっと原文まで確認してないんですけど、
うん、
女と寝るように男と寝てはならない、これは嫌悪するべきことであり、
うん、
彼らの血がその頭に降り注ぐであろうって書いてあった。彼らって誰かちょっとすみません、原文まで読んでないんであれなんですけど、
はいはいはい、
あのそのように書いてあるというふうに、僕が読んだ本に書いてありましたね。
なるほど、
はい、
うん。
あと従官もレビ記の中では、うん、まあ、ダメってっていう風に決められてるんですよね。
うん、
あの獣と交わった者は、まあ、必ず死刑に処せられる、
うん、
その動物も殺されるという記載がありますね。
やっぱり近親相姦もダメですし、
うん、
その快楽のためにセックスをしてもダメなんですよ。
へ
え。こういう概念はそのままキリスト教に受け継がれるんです。
はいはい
はい。なので、ここでちょっと特筆すべき一つのヘブライ人、まあ、ユダヤ人としてが出てきて、
うんうん、
かなり厳しいルールを作ったんだっていうことをちょっと覚えておいてもらえれば。
なるほど、
はい。まずその厳しいルールというのは基本的に性的快楽全部ダメなんだってことです。
へえ。
それは汚れだと。
なるほど、
楽しんじゃダメですということを言ってるわけですね。
なんか夫婦同士もダメというか汚れるとかがよくわかるんですね、
う
ん、
そうですね。で、あ、そうで言い忘れた、割礼って有名なやつがありますね、
はあは
あ、ユダヤ教で、はあ、あのユダヤ人割礼しますよね、
は
あ、もうそれも言うしかないねこれね、うん、チンチンの皮を切りますね、生まれて赤ちゃんの時に、
はあ、
でこれはなんかもともとエジプト人がやってたらしいです、
はあはあ、
うん。で男性の割礼、
うん、
これが実は女性割礼っていうのも後で出てくるんですけど、
うん、まあ、
男性の割礼はその皮を切る、
う
ん、ピニスの皮を切る、
う
ん、でこれが、神と同胞であるという契約という信託に当たるんだと、
う
ん、それをどうやらそのヘブライ人っていうのはもともとエジプトにいましたから、
うん、
ユダヤの神に助けられてエジプトから脱出しますから、
もともと聖書の記述には、
うん、
エジプトにユダヤ人が連れ去られる前に、
うん、
神との契約のためにヘブライ人はペニスの包皮を切るっていうことは決められたんだけれども、うん、おそらくそれはエジプトに連れ去られてエジプトからヘブライ人が脱出した後に、
うん、
この習俗をおそらくヘブライ人は受け継いだんですよね。だから聖書の記述と多分歴史的に実際に起こったことは多分因果関係は逆なんだけど、
う
ん、まあさっきも言いましたけど何回も離散してるんで、
うんうん、
そのヘブライ人見つけなきゃいけないから、
はいはい、
の印として
もうちょっと分かりやすい印なかったね。なんかねタトゥーとか
一生消えない、
ね、
でもタトゥーも消えない
から、あとはなんかねやっぱりその早漏になると、
お
皮がないから、
はいはいはい、
気持ちよすぎて、
はいはいはい、
それが女性から性的快楽を奪う、
あそういうのあるよね、そういう説も。
だからもう本当に楽しんじゃダメなんだと。
なるほど、
いかに楽しまないようにするかみたいな感じで考えてるところもあるのかなと、う
ん、なるほど
いう感じですね。ちょっと今回も長くなっちゃいましたけど、
はあ、
戦死社会ではおよそこのような今いろんな話しましたよね、同性愛の話もしましたし、
うん、
少女に対する考え方の話もしましたし、
うんうん、
ね、売春婦娼婦に対する考え方の違いの話もしましたけれども、
はいはいはい、
今とまあびっくりするぐらい違うと。
違いますね。本当社会によってなんか許されてるというかむしろ神聖と捉えてられてるし、
うん、
罰則の対象になったりとか、はい、もうむちゃくちゃっすね、うん、
はい。
やってること同じなのに、
はいはい、でこんな中で、
はい、
次回ギリシアの話をしますけど、
はいはい、
ギリシア人は性的快楽めっちゃ楽しんでるんですよ。
はあ、逆だ。
はい、
うん、
彼らがいかに楽しんでいたか、どういう風な考え方で楽しんでたかっていうのをちょっと次回はしたいと思います、
ね、はい、いやちょっと楽しみですね、はい、楽しく聞きたいですね、
はい、
はい、ではではこんな感じですかね、
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、はい、